Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、川野健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2012年8月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートはノンフィクション作家、探検家の角畑裕介さん。著書探検家36歳の憂鬱を踏まえつつ、希代の探検家角畑裕介の足跡と思考について、そしてさらなる探検への思いについてお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
角畑裕介、ノンフィクション作家、探検家。1976年北海道芦別市生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業、探検部 OB。 2002年から2003年冬に長い間謎の峡谷と呼ばれていたチベットヤルツァンボー峡谷の未踏査地域を単独で探検し、ほぼ全容を解明した。2003年に朝日新聞入社。2008年退社後、ネパール雪男探索隊に参加する。2009年冬、再びツァンボーの探検に向かう。2010年、空白の5マイルで開高健ノンフィクション賞。2011年に大谷総一ノンフィクション賞、梅沢忠夫大和探検文学賞を受賞。2012年、雪男は向こうからやってきたで新田次郎文学賞を受賞。最新刊は文藝春秋刊、探検家36歳の憂鬱。
Let's get knowledge with fun。
蒲田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートはノンフィクション作家、探検家の角畑裕介さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
文藝春秋から著書、探検家36歳の憂鬱、こちらが出版となっています。この本は角畑さんにとって初のエッセイということで、まあ、角畑さんがいかに探検し、日々何を思い考えているかが綴られているんですが、まず最初にお伺いしたいんですけど、角畑さんは探検家と今ご紹介させていただきましたが、
はい、
これ冒険家とは違うんですか？
まあ似たようなもんなんですけど、うん、まあ細かいこと言うと、その、うん、やっぱり探検っていうと社会にとっての道というか、うんうん、分かってないところを行くっていうような、
は
い、
それを探す、
まあ、探すとか、うん、まあ、その場所に行って、うん、簡単に言うと初めて、誰も行ったことがないところに初めて行くっていうのがまあ一番分かりやすいと思うんですけど、
なるほど、はい、
そういう社会的な未知っていうような要素がやっぱり含まれてきますよね、うんう
ん、はい、それが探検、はい、冒険だとどうですか、ね、
冒険だと基本的には危険でありゃいいみたいなっていうことですね。
なるほど、でもその中で言うと角畑さん探検家ベクトル、
昔何年前かな、今3年前か、
はい、
チベットの探検ずっと行ってて、まあ、それ学生の時から足掛け3回行って、まあ、12年間やったんですけど、
はい、
それはやっぱり誰もまだ行けてなかった、
うん、
峡谷地帯の一番深いところに行ってたんですね、
うん、
で自分でもそこに行きたいって気持ちがすごく強かったんで当時は、
はい、
あれはまあ探検だったなっていうので、ただ今やってることが必ずしも厳密な意味で探検なのかって言われると難しいというか、
うん、
ただその当時やったことは探検だったし、うんうん、まあ、探検やったなっていう気は
なるほどなるほど。
あるし、まあ、今もやりたい気持ちがやっぱ強いんで、冒険家じゃなくて探検家を、
う
ん。
マインドとしてはやっぱりそっちの方のに向いてるという、
ええ、
うん、まあ、エクスプローラーですもんね。
そうですね。先が見えないところに行きたいっていう感じが強いですね、今は。
先が見えないところ。
過去に行ったことがない、
はい、
記録がないってことですね。 うん、誰も行ったことがないところだったらその先どうなってるか分かんないじゃないですか。
まあそうですね、
そういうところに行ってみたい。昨年カナダの北極圏ずっと行ったんですけど、
はい、
後半部分はカナダのツンドラ地帯を歩いてたんですね。夏のツンドラ地帯、
うん、
でカナダの夏のツンドラって湖があったり池があったり川があったり水路みたいのがぐちゃぐちゃになってるんですよ、
はい、
でツンドラの湿地が広がってて、
うんうん、
で蚊がいっぱいいてで夏にそこを行く人っていないんですね。地元の人も冬は行けるんですよ、凍るから、
う
ん、
歩きやすいしって、
で夏にどうしてもちょっと行く必要が生じてしまって、
はい、
僕の中であ
ご自身の中ではいはいはい、
でそれで行ってきたんですけど、
うん、
それも記録がないから行けるのかどうか分かんないわけですよ。
そういう、
だからそういう意味では探検的だったなっていう気がしますね。先が見えない、行けるのかな行けないのか、
そこに向かって行きたいっていうことなんですね。
そうですね、
うん、そういうことなんですね。で今回、まあ、本のタイトルが、探検家36歳の憂鬱と、いうことになってますが、憂鬱ですか？
いや普段は憂鬱じゃないですけど
憂鬱、これはどういうことなんですか？何が憂鬱なんですか？
今回書いた、8本の短いエッセイの全体的なその基調というか、
はい、
通奏低音みたいのであるのが、僕はなんか自分がやってることってろくでもないことやってるっていう自己否定的な気持ちが思ってるんですね、うん、もうちょっとちゃんと普通に暮らせたらいいのになっていう
なるほど、それがじゃあ一番根っこのとこにあって
ある、はい、そうですね、
はい、
でそのなんとなくその自己否定的なニュアンスが、うんうん、その憂鬱っていう言葉に で出せるかなっていうのがあって、
でもね、まあそれはまあいろんなこうグラデーションがあるんでしょうけど、
はい、
でもまあ読ませていただいて、やっぱこれは相当もうね、一つ一つがすごい、まあ北海道語で言えばなまらがっつり読み方あり的なすごい濃いですよね、それぞれが。
そうですね、タイトルはちょっとふざけてんのかなっていうようなあれですけど、まあ、結構中身はちゃんと書けたかなっていう気がしますね。
だからね、それこそ生きることの意味までこう踏み込んだようなね、哲学的内容が、まあでもその文体がね、結構こうにやりとさせられるような洒脱な文体なんで、そこはこう軽く、読み進められるんだけど、内容的にはすごいやっぱりこう濃いところが詰まってます ね。濃度は相当高いですよこれね。
そうですね、
うん、
過去のその2つ、まあ、長編作品みたいの
を
書いて、
はい、
うん、でやっぱり書き足りなかった部分とか、
うんうん、
そのストーリー展開上どうしても入れることができない自分の思いとか、
うん、
エピソードとか、うん、あと過去の体験とかっていうのをどっかで書きたいなって気持ちはすごいあったんですね、
うんうんうんうん、
今回それを、まあ、とりあえず今抱えてるものを大体書くことができたかなっていう気持ちありますけど、うん、
それぞれのエピソードがやっぱり強烈なものばかりだから、まあ、それ今までの作品にはねちょっと収まりきれなかったのかもしれないけど、それぞれがもうちょっとこうとんがり具合がすごいですねこれね。
そうですか。
いや
憂鬱ですね。
いやいや、あんま憂鬱にならでも困るんですけど。で、まあ、その作家としてもデビュー以来、まあ、ノンフィクション作家としていろんな賞も受賞されてて、いろんなご活躍が続いてるわけですが、今回は初のエッセイになったわけですね。これはなんでエッセイにしようっていうことだったんですか？
うん、まあ、直接のきっかけは、過去に、今回も書いてますけど、雪崩の話を山岳雑誌に書いたことがあって、
はい、
でその雪崩の話を、が、雪崩の話とですね、まあ、もう一本その、極地の北極点についての話を、ちょっとルボっぽく書いたのがあったんですね。
はい、
でそれが、自分の中ではまあ結構よくできてたかなっていうふうに思ってて、うんうん、でどっかでその、この書いた文章を、寝かせておくというか死なせたままにしておくのはなんか嫌だなっていう気持ちがあったもんですから、
うんうん、はいはい、
それを軸になんか何本か同じぐらいの長さのを集めたり新たに書いたりして本にできないかなっていうのが最初のきっかけです、う
ん、でもそれはそのいわゆるノンフィクションとして、再構築するのではなく、あくまでもエッセイというようなスタイルでやろうと思った、
まあ、ノンフィクションって言っても別にいいんですけれども、
うんうん、
ただその全体を通した何ていうんですかね、8本それぞれ取材したのもあるし、自分の思いだけで書いたのもあるし、独りよがりな思い込みを書いたのもあるし、 エッセイ、これエッセイっていうのか自分でもよくわかんないんですけど、とりあえずなんて言っていいか、いいのかわかんないんで、エッセイと言ってるというところはあります、
ね。まあでもね、いわゆる随筆、そのね、自分の思ってることをこう表出するというスタイルとしては、
そうですね。
いうことです。だからね、やっぱりその内容的には、当然ノンフィクション的な事実に基づいてることが当然多いわけなんで、あれですけど、でも、まあその中に、ご自分の心情だったりとかっていうのがかなり含まれてますもんね、これはね。
そうですね。まあ、普段考えてることを自分の体験に絡めて書いたっていう側面は強いかなと思います。
で、実際今回そのエッセイとして書かれて、どうでした？その、こう出来上がってみて。
いや、すごい、書いてる間はすごく楽しかったですね。
あ、そうですか。
考えてることを好きなように書けるっていう。
まあ、まあ、かなりフリーハンドですよね、それはね。
それはすごくなんか、初めてですけれども、書きやすかった。書きながら、こんなこと書くつもりじゃなかったのにみたいなのもありましたね。
あ、こんなとこ展開しちゃうんだみたいな。じゃあそれは書き上がってみて、あ、こんな風になっちゃったっていう
のはありますね。
ありますか。じゃあそれはご自分にとっても新たな発見というかね。
そうですね。結構僕は書く前に、大まかな、流れとか、構成とか、決めてから書くんですけど、それと全然違っちゃった風になったのもありますね。
ああ、なるほど、なるほど。じゃあ、それもある意味、こう、未知のところに、そうです。行けた、探検家、面目役者みたいなところは、ありますね、それね。
そうですね。Let's get knowledge with fun!
角畑さん、はい、なんで探検家になったんですか？
きっかけは、その大学に入って探検部っていうところに入ったのが、まあ、きっかけなんですけれども、はい、別に僕はそんな探検だとか冒険だとか登山だとかっていう自然を相手にしたそういう活動には興味なかったんです。
いや、興味なかった。
ええ、
あれなんかちっちゃい頃カブスカウト入ってたとかそういう。
あ、入ってない
です、ね。入ってない。なんか
野山は特に多少は駆け巡ってましたけど。
あ、そうでもなかった。
そんなに、自然大好きだっていうわけでもないし、ただ、自分だけの人生みたいのを、やっぱり、求めたいなって気持ちがすごく強くて。
それは、小さい頃から昔からっていうか。
いつからなんですかね。ちっちゃい頃からだと思うんですけどね。で、東京出てきたっていうのも、やっぱり、地元というか、実家とかのそういう制約という縛りから逃れたいというか。
北海道ですよね、ご出身はね。北海道じゃなくて他のとこで生きていきたい。
東京に行くっていうのを決めてましたね、昔から。それはちっちゃい頃から決めてましたね。で、東京行って何するかっていうのは別に決めてなかったんですけど、東京行ったらなんか自分の人生が開けるんじゃないかって。なんか古臭いですね。
でも少なくともじゃあここではないどこかに行きたいんだっていうのはまず第一にあって。
そうですね。で、大学入ってなんか、まあ自分探しみたいに、日々探したわけじゃないけど、悶々と、退屈な日常を暮らすわけじゃないですか、やっぱり。はい、それで、大学1年生の時に探検部のビラっていうのを何度か見かけて、面白そうだなと思って、で、2年生の時に入ってみたんですね。
あ、そうなんです。あ、ね、じゃあ、1年生でもう新入生ですぐ入ったわけじゃないんですね。
そうですね。はい。
あ、じゃあ、1年ぐらいこう、悶々とする時間があり、
そうですね。
その助走があって、で、早稲田の探検部、名門探検部。
探検部に入ってからももんもんとしたんですけど。
でも、早稲田の探検部って何しようというか、すごいところなんだろうなっていう感覚はあるんですけど、どんなところなんですか、実際。
いや、全然すごくもなんともないですよ。
本当ですか。
それは、なんかその探検っていう言葉と、早稲田っていう、ちょっとバンカラ風の、あの、大学のイメージが多分、うまい具合に重なって。
相当融合してますよ、僕の中で今。
まあ実際には大したことがなくて。いい加減な集団でした。いつか探検やるぞっていうことで、
はい、
普段は山登ったり、川下り、好きなやつは川下りしたりしてるんですけど、まあ多くは見つからないまま卒業していくんですね。で、それでもやっぱり外国行って、外国の辺境行って、探検っぽいことしたいじゃないですか。大学にいる間に。だから、まあ、自分たちで、こういうことを、最初は例えば、バックパッカーみたいな旅して2ヶ月ぐらい。で、そこでなんかネタ探して、こういうとこがあったからここに行くみたいな感じで行ったりとか、 ていうのが多いですかね。
まあ物理的にはどんどんやっぱりそれは制服どんどんされていくものだろうから、どんどん数が少なくなっちゃいますよね多分ね。
とあとそんなとこもうないよみたいな、あの雰囲気が、こう例えばインターネットが発達したりとかっていうので醸成されてきちゃってるんじゃないかなって気しますけどね。探せば、まあ行けばなんかあるとは思うんですけど。
もう今の時代特にそれは大変、その行為そのものを動かすモチベーションそのものが大変な時代になってる。
そうですね。探検家って名乗ってるやつって、いないですかね。日本でほとんど。
いやいや、こちらにいらっしゃいますけど。そうですか。で、あの、角畑さんご自身は、あの、一時はね、新聞社の、朝日新聞の社員としても、はい、記者をされてたということでね、はい、探検そのものが、もう定義そのものが厳しい中で、なんでそれ探検家として逆に行くということになってるんですか。
さっき言ったその学生時代からずっと行ったチベットの世界最大の峡谷と言ってる三宝峡谷っていうところがあって、はい、そこにその僕がその学生の時に探検の対象を探してた時に見つけたんですね、
はい、ああこれだと、ここなんだ、
で調べると、一番奥深くはまだ誰も行ってないと、いろんな人が行こうとしたけど行けてないと、で今も行けてないと、そこに行こうと決めたんです学生の時に、俺が行くんだと、
はいはい、
学生の時は結局許可取れなくて行けなかったんですね、
はい、
で卒業してからもう許可なんかどうでもいいやと思って一人で行くんなら、で ある程度納得のいく一番奥地まで行けたんですけど、ただその全部を見てやろうっていう、全部踏破してやろうと思ったんですね、そこ、
はい、
無人地帯を、一番険しいとこ、でそれはできなかったんですよ、でそれを結局ずっとやりたかったことができなかったなっていうのをずっと抱えたまんま、記者やってたもんですから、はい、その自分の課題みたいのに決着をつけるという意味が一番大きいのはそれで、まあ、あとはこれにも書きましたけど、まあ、将来が見えちゃうっていうのもありましたしね。
将来が見えちゃう、
やっぱり会社員やってると、安定した未来がずっと続いてるのはわかるじゃないですか。
はいはいはい。
それが嫌だなって気持ちもあったし、人生もやっぱり先が見えない方がいいなっていう気持ちはやっぱり今もそうですし、当時もあったんですよね。生きてる感覚があんましないというか、なんかもうちょっと勝負するような人生で生き方がいいなっていうのはありました。でその時やりたかったのが、一番やりたかったのがチベットのその探検のを納得いく形でやり遂げたいっていう気持ちがあったので、
そのチャンポのやつがやっぱ宿題としてご自分の中であった、ご自分がやっぱ先が見えない方を良しとするという方向性で探検家として、
そうですね、
やっていく、やっぱり挑戦するということに、
挑戦するというんですかね、あんまりその僕は挑戦するっていうスタンスでもないんですよね。今はその自然の中にどうやったらその自分の体を入り込ませるというか、自然を感じるというんですかね、本当に厳しい自然を感じるというか、そういう方向ですかね。あんまりその自然を征服するっていうような観点はないですね。
むしろ同化するというか、中に入って、その一部になる。
そこで自分が何を感じるかっていう方が、強いですね。だから、そういう意味でも別に探検なのかって言われたら、探検じゃないかもしれないですねっていう話になっちゃうんですけど。自然っていうのは、すごく危険な場所っていう、捉え方をしてるんですよ僕は、自然って何が起きるか分かんない場所、
はい、
人間にとって制御不可能な場所っていう認識をしてて、でそこを旅することによって人が生きることとか死ぬこととかの意味をなんか少しでも知りたいということですね。
なるほど、
まあ、それもそのチベット その探検してたりとか、
はい、
まあ、今回その書いて雪崩にあったこととか、まあ、そういう体験がベースになってると思うんですけどね。
もうやっぱりそこはもう征服しようがない、
そうですね、
いうところなわけですね、そこから逆に何が掴み取れるのか、人として、
なんか人間の生活は多分ずっとその制御できないものとの隣に暮らしてきたと思うんですよ。ただ今そういう感覚がその生活の中から薄れてしまってるじゃないですか。その感覚を人間が本来営んできたそういう生活の中における自然みたいのを 例えば北極行ったりとかチベット行ったりすることで感じたいっていう感覚ですかね、だから厳しいとこはやっぱ行ってみたいし、やっぱ危険とかリスクっていうのは結構重要な要素だと思ってるんですよ、旅において。
Let's get knowledge with fun。蒲田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートはノンフィクション作家探検家の角畑雄介さんです。文藝春秋から著書探検家36歳の憂鬱が出版となっています。これまで、ノンフィクション作品はあるわけですが、そこでは、分からなかった部分もあります。角畑さんそのものがつまびらかにされているわけですが、先ほど来、ね、話も出てますが、やっぱりこう探検家、本当に多くの危険な目にもあってらっしゃるわけですが、特に雪崩は3度今まであっている。こんなことあるんだっていう感じですけどね。
いや、僕は運がいいんですよね。悪運が強いなと思いますね。
いや、それは運がいいか悪いかって言ったら、それは運もね、絶対いいですよね。だって、そんな、3回ともだって埋められちゃってるわけでしょ、要は。
そうですね。
ですよね。で、今いらっしゃるんですもんね。
はい。
これ、それもう、もうやめとか思わないですか？
いやー、3回目あったのは、結構最近なんですよ。
はい。
掘り起こしてもらって、右足の、後から病院行ったら右足の、靭帯伸ばしたんですけど、膝の、で、ちゃんと歩けなかったんですね。
はい、
帰ってる最中に、来週どこ行こうかなって思ってましたもんね。来週、この足で来週行けるかなとかって、やっぱ思ってましたね。
行けないって。懲りないですね。
懲りないんですね。でも慎重にはなりましたね、やっぱり、雪崩に対しては。
本当に埋まっちゃうんでしょ、だって。
手が出てれば、
はい、
大丈夫なんですよ。
手が出てれば大丈夫。
手が出てれば顔のとこ掘って窒息死しないんで。
ああ、とりあえず空気のスペース開けられる。
だから手が出てれたら、3回埋まって2回手が出てたんで、手が出てたのが分かった瞬間に助かったと思うんですよね。
でも3回中2回は手が出てたけど、1回出てなかった。
1回は出てない
ですね。出てない。
1回も完全にもう本当に死んだと思いましたね。
でもそれは、なんとか、助かった。
そうですね、それは掘り起こしてもらったんで。
ねえ、いや、でもそれでも3回とも当然埋まっちゃってる時は、ああもう死んじゃうのかなって思っちゃうこともあるわけですよね。
そうですね、その2回目の時っていうのは、その寝てる間に埋まったんですね。雪道といって、斜面があって、
はい、
雪の斜面があって、そこにまあ洞穴みたいなの掘って、
はい、
そこで寝ることはあるんですけど、冬山だと、その時に、上で雪崩が起きて埋まっちゃって、で、二人で行ったんですけど、
はい、
で、一人は、隣に寝てるじゃないですか、
はい、はいはいはい。
だから一緒に埋まってるって思いますよね。
ですよね、はい。
でも僕なんかもう指先一本動かなかったんですよ。埋められちゃって、
はいはい、
まあ、重みと、あと、もう急速にコンクリート化しちゃって、もう全く、で、死ぬの待ってる状態ですよね、こうやって。こうやって寝転がって、
あ、意識はある
けど、意識はあって、こっから出れたらまだまだ元気なのに、でも死ぬのを待ってるっていう状態ですよね。
あ、死ぬのを待ってる、生きてる状態。
そうですね、
それ
が10分ぐらい続いて、自分では10分って分かんなかったんですけど、
はい、
結局隣に寝てたやつが完全に埋まんなかったらしいんですよ。
あ、はいはい。
で、自力で出ることができて、最終的には掘り起こしてくれたんですけど、
はあはあはあ、
その10分はもう完全に死ぬのを待ってるって、
ご自分ではいかんともしがたい状態ですよね、はい、そういう時ってどういう思考。
いや、もうほんとくだらないこと考えてるんですよ。
くだらないこと、くだらないことって何ですか？
その時は僕まだ新聞記者やったんで、
はいはい、
新聞記事が思い浮かびましたね。自分が、自分が行方不明になったことを伝える新聞記事がどういう風になるかなって考えてました。
めちゃめちゃ現実的ですよ、それね。
例えば、ベタ記事なのか、例えば、段といって、1段、2段の、2段の見出しが立つかとか、なんか
、細かいな。
そういうこと考えてました。
本当ですか？もうちょっとっていうか、なんかよく走馬灯とか言うじゃないですか。
走馬灯とかはなかったんですよ、
ね。走馬灯なかった。
なんかこう光の輪が見えるとかそういうのもなく、
そういうのないです。
ない
んです。そういうのないと思いますよ。
本当ですか、
もっと何ですか、意識が完全に遠のいたら走馬灯とかなるのかもしれないですけどね。なんか意外と、その時思ったのは、自分がその死ぬっていうのは、本当に死ぬ直前になるまで分かんないと思うんですよね。そこまで、の状況にならないと、なかなか自分が死ぬっていうのは、多くの人にとって現実として受け入れることができないことだと思うんですよ。
まあそうですよね、もちろんそうです、
そのチベットの三方教国でも一回滑落して、完全に死んだと思ったことがあったんですけど、それ以外の部分っていうのは、自分が死ぬかもしれないなって思いつつ行動をとってるんですけど、でもリアルな形でのこう死を理解できてはいないんですよね。
それはまあ想像の域を超えないというか、
うん、
いい感じなんですかね。
そうですね、抽象的な概念に過ぎないというか、本当に俺が死ぬんだって思わせられることって本当に多分死の直前だと思うんですよね。
そうですね、
それは結構この雪崩に埋められた時っていうのは結構それはやっぱり痛切に感じたので、それは結構大きな体験だったなと思いますね。こうなんか納得した上で死にたいじゃないですか、みんな。死ぬ時って、どっかで死ぬ時ぐらいは自分の人生に決着つけて死ぬって心のどっかで思ってると思うんですよ。そういうのないんだなっていうのを後から思いましたね。
そういうことを通してやっぱり逆にその自分のとか、まあもっと広く言えば人の命っていうものについて、ものすごくこう深く洞察するというか考え込む、入っていくっていうことがもっとすごく深くなっていく感じがあるんじゃないですか。もしくは命に対してでもいいですけど、
命に対して、意外と僕は結局死ぬときはあっさり死んじゃうんだなっていうような感覚が強まっちゃいましたね。どこで死ぬかなんて結局わかんないなっていうのを、まあ、山なんか行かなけりゃそんなことないから行かなけりゃいいんじゃないのって話になっちゃうかもしれないけど、
まあでもそれはね、日常生活のどこにだってね、それは、ね、
そうですね、
可能性としてあるわけで、ということはやっぱりじゃあ命っていうものはだからこそでもこう愛しいというか、今こそが大切なんだなみたいなところに帰ってくるような感じが今お話をお伺いしてするんですけど、そういう感覚はどうですか。
その人生とか生き方みたいなことに関して言うと、そうです、まあ性格的なものかもしれないですけど、将来のことあんまり考えないタイプなんで、将来どころか 2,3 週間後のこともあんまり考えないタイプなんで今を犠牲にして将来のために何かをするっていう感覚はあんまないですね。
今もこうずっと持続した形でちゃんと充足、その中でこうやっていきたい。
そうですね、あんまりそのスパンが考え、予定の立て方が、せいぜい 2,3 年先ぐらいのことまでしか考えてないんですよ。次何、例えば今だったら次どんな本書くかとか、どんなことやって、どこに行くかとかいうことは考えますけど、じゃあその先に自分はどういうふうに人生の展望を持ってるのかって言われると、まあほぼないんですよね。
まあだから今目の前のことに誠実に向かい合っていこうっていう。
そうですね。
その時その時で、
いうこと。
その目の前のことが探検だっていうことなんですかね。そこにフォーカスしたい。
探検に向かう原動力っていう意味では、自分の表現っていうのは今冒険をすることによって、その今言ったその生だとか死だとかのことを考えてもらうというか、それをなんかうまく行動を通して表現できないかなっていうのが今ちょっとテーマになってるので、冒険することでそれを一番表現できるんじゃないかなと思ってるんですね。それがまあ一番のモチベーションですかね。
まあね、この中でも書いてありましたけど、そのある意味その探検というのは生の極限の表現なんじゃないかっていう、ここは僕もなんか、ああなるほどなって思ったんですけど、やっぱりそのね、人間すべて、まあ人間というか生物全部みんな死に向かって生きている、死に向かって一直線に生きている中で、その最も死に近い領域の行為が冒険あるいは探検なんだろうということですもんね。だからやっぱそこのそのギリギリのラインのところだからこそ、やっぱり生きてることの 極限の表現でもあるっていう言い方ができるということですもんね。だからそこを表現したいご自身としては。
そうですね。その だけど もちろん死ぬつもりはないので、その辺の見極めが何ができるのかっていうのが、やっぱりちゃんと見極めないと。
そうですね。で本当にだからその紙一重のところででもやっぱりこっち側にきちんといるっていうことが、まあやっぱり。一番大切なことだし、
そうですね、
いうことですよね。本当だから、まあ本当だから、いろんな意味で究極を目指すというか、極みを目指していくっていう行動形態になってくると思うんですけど、だからね、アルティメット、だからウルトラですよ、ウルトラマンですよ、だから要はね。
ウルトラマンですか。
ウルトラマン。もうだから、極限の男という意味ではウルトラマンですよ。
そうですかね。憂鬱ですね。
それはでもやっぱり、その探検という行為が、それを表現する最もふさわしい表現形態なんですか、角畑さんにとって。
自分がやりたい頃からっていうのはもちろんありますよ。でまあ後付けなのかもしれないですけどね、その自分がやりたいのとじゃあそれがどう表現としてどういう意味があるのかっていう、どっちが先かって言われると難しいんですけど、まあ自分がやりたいことがそういうことだと、で書きたいことがあると、それがうまくミックスできるんじゃないかなっていう。
まあそれはもうセットになってるっていう感じですね。ということはじゃあ探検家とかあるいはノンフィクション作家としてのその角畑雄介の心情とか流儀っていうのはやっぱそういうところ、もうそこをきっちり抑えて表現するんだっていうところはブレない。
いや今がそうだったわけで、まあ将来また変わるかもしれないです
よ。おお、そうですか。
体がそんなあのいつまでこんなことできるかも分かんないですし。
Let's get knowledge with fun。
角畑さんの、の目に映るこの今の日本とか日本人っていうのはどういうふうに映ってますか。
まあ、今の日本人ということかどうか分かんないんですけど。まあ、さっきもちょっと言ったんですけど、やっぱりその自然というものからやっぱり乖離してしまってるような気はするんですね。で、まあ本の中でもちょっと書いたんですけど、今富士山にみんな登る人多い、特に若い人。
ブームになってますね。
で、僕は自分がそのやってる探検だとか冒険と、その富士山に行く人たちの心動機の部分っていうのは、実は根底ではそんな変わんないんじゃないかなって気がしてるんですね。
お
ー、どっかに何か満たされないような、なんですかね、漂うようななんか日常みたいのがあると思うんですよ。
なんか満たされない、充足されない。
特に東京なんかに住んでると、日々面白いんだけど、なんとなく、かっちりとした何かがないような、僕はそう思ってるんですね。そんなことないんですかね。
いや、そんなことなくはないと思いますよ。だから、暴漠としたなんかこう、ちょっと、ふわふわした感じ。
で、それの、大元の原因っていうのは、その、常に、その、自然っていうのはどうなるかわからないもの、どうしようもないもの、制御できないもの、そういうものと暮らしてきた人類が、多分30年とか40年ぐらい前からそういうものと決別して人口が都市生活者になっていく過程があったと思うんですね。
とりあえず見なくてもだんだんとかできるような状態になっている、
切り離されてしまって、自然ってやっぱり生だとか死だとか危険なもんですから、生だとか死だとかを露骨に刺激 してくるもんだと思うんですよ。その刺激されてくるそのものから離れてしまったから、日々が暴漠としちゃってるんじゃないかなって気がするんですね。で、特にインターネットなんかが出てきて、それが一層加速して、バーチャルな、
まさにバーチャルなっていう、疑似体験という感じですよね、それはね。
で、生きることの感覚がどんどんどんどん希薄になってって、で、しょうがないから富士山でも登るかとか、無意識のうちにそういうものを求めてんじゃないかなと、いうふうに僕は思ってるんです。で、僕が、例えば北極行きたいとか、チベット行きたいとかっていうのも、多分根底にはそれがあると思うんですね。
やっぱり自然から乖離しちゃってるという自己認識があって、
と思うんです。で、そもそも、まあ、アルピニズムというか、登山っていうのは、そういうとこから始まってんじゃないかなって気がしますしね。田舎の自然と共に暮らしてる民族が山登るなんていうのは理解できないことですから、生活そのものがある登山的な充足感と一体化してるからっていうのはあると思うんですよ。
だからそこがないからこそそれを求めるというような行動にいいんだよっていう。じゃあやっぱりそこは特に今の日本とか日本人 っていうのはそこが大きくこう乖離してるんだろうなっていう、
そうですね、
感覚なんですね、ご自身のその探検を通して、世に問うていきたいこと、訴えたいことって、まあ、先ほどもおっしゃっていただきましたけど、やっぱりその、やっぱりその生と死みたいなところをギラギラしてるところを表現していきたいっていうことになってくる。
そうですね、今はそういう気持ちが強いですね。
それは最近そういう思い心持ちになってきたっていう感覚ですか。
それはチベットのその三方教国っていうところに行った時に、最後結構追い詰められたんですね。
はい。
2009年の冬に最後行ったんですけど、
はい、
思った以上にこう時間がかかっちゃって、
はい、
じわじわじわじわ追い詰められてって、さっき言った雪崩とかと違って、雪崩だったらもう瞬間的にバーって、雪の下にバーって押し、
はい、
埋まっちゃって、
はい、
瞬間的なんですけど、その時はもうじわじわじわじわとやばいなやばいなと思いつつ、最後にああ本当にもうダメなんだって思ったことがあったんですね。
は
あ
はあはあ。
でその時にやっぱりその長い時間24日間かかったんですよ、その時は、その谷を倒査するのに、
はい、
で24日間かけてじわじわじわじわと追い詰められたもんですから、その時にその最後の時にかなり強く、あ本当に俺死ぬかもしれないんだなって思ったんですね。でそれはたまたまそれも運が良くて大丈夫だったんですけど、その体験があって結構やっぱりテーマが変わっちゃったってのありますね。もう一回ああいうとこ行きたいなと思っちゃうんですよね、やっぱり。
あ、行きたいな。行きたい。
同じとこじゃないんですけど。は
い、そういう関係、状況。
そういう感覚を、やっぱりどっかでもう一回味わいたいなって思ってるんですよね。あんまり多分登山家の人とかそれ言っちゃうともう、やばいやつだと思われるから、言わないと思うんですけど、結構みんな思ってんじゃないかなと思うんですよね。
それはもう、
あの時の体験はすごかったっていうのって多分みんなあると思うんですよ、それぞれ。
はあはあ、
ただ僕みたいに別に文章にするわけじゃないし、残んないですけど、別に人とかにそんな話すこともないと思うんで、世の中にはそんな出てこないと思うんですけど、結構みんなそれは持ってると思うんですよ、こういうことやってる人って。
は
あ
は
あ
は
あ、で僕はそのチベットの経験がやっぱり大きくて、でそういうことをどこで表現できるのかなっていうのを、もう一回同じような感じを味わえないかなみたいなの気持ちはやっぱりありますね。
かなり麻薬ですね。そのギリギリラインのところでしかもね、踏みとどまってというかちゃんと生還したからこそやっぱり表現できる。
そうですね。
ですよね、
ええ。
表現したいっていうものすごい高いモチベーションになりうることなんですね。
モチベーションがやっぱりないとできないですよね。モチベーションもやっぱり年とともに低下してくる傾向がやっぱりあると思うんで、モチベーションが持てるうちに何かやりたいなっていう気持ちありますね。
誰もが表現できるものでは決してないし、
ええ、
ね、やっぱそこを。を見たものだけが描きうる世界だろうから、そこはまあでもこの番組は学問のすめというタイトルですけども、
はい、
その角畑さんご自身が探検から学んだというのは、まあちょっと重複しても結構ですけど、どういうことになりますかね。
さっき言った例えばその人間はその死ぬ直前まで自分が本当に死ぬことって理解できないんだなっていう、いうのはなんとなく自分では多分そうなんだろうなって気はしてる、していますね、
はい、
もう一個あって、なんか状況って止められないんだなっていうのは思いましたね。
状況は止められない、
まあ、それも雪崩とそのチベットの時にすごく思ったんですけど、はい、状況ってちょっとずつ悪くなっていくんですよ。状況が例えば雪崩に遭う時もちょっとずつなんかちょっといつもと違うなっていう違和感みたいなのを感じるんですよね。例えば雪の状態だったりとか、なんとなく変だなと思いつつも違和感を感じるぐらいじゃ、それまでの行動を見直したりとか、一歩引き下がって違う方策取って進もうとか、あんまりそこまでの行動を起こさないことが結構多いと思うんですよ。さっき言ったチベットでの探検の時も なんかまずいなまずいなって状況がまずくなってるのは感じてるんだけど、決定的なものにはなんないですよね、うん、その行動を見直すまでの決定的なものにはなんない、うんうんうんうん、でそれがどんどんどんどん積み重なってって最後は雪崩が起きちゃったり、うん、自分が死ぬんだっていうのを、うん、
極限的な状況になっちゃう
思っちゃったりとか、うん、どっかで一線を踏み越えてるんだけど、その行動してる最中は分かんないんですよそれが。で気づいた時にはもう
とっくに越しちゃってる
だいぶ遠いとこまで来ちゃってるということって、ほとんど例えば遭難とか起こす時って結構そういうことが多いような気するんですよね。遭難じゃなくても例えばその戦争が起きる過程なんかにおいても意外と例えば第二次大戦が起きる時の例えば東京の庶民の暮らしとかって、うん、どこまで悲惨だったのかとかって本読むと案外ボケっと、うん、あの楽しそうに暮らしたりしてる
日常が結構ね、連続してたりしますね、
で状況どっかで違和感が積み重なってってるんだろうけど、あまりにもなだらかに進んでいくもんだから、どこで一歩越えたか分かんないまま悲劇って起きると思うんですね、
う
ん、
で振り返ってみるともうとっくにもう一線越えちゃってたっていう、
そういうことってすごく多いんだなっていうのはなんか分かりましたね。その2つぐらいですね分かったことって。
いやでもそれも相当示唆に富むというか、状況はよっぽど注意してないと止められない。
そうですね。
いうこと。なんか、それ今の、当時はちょっと日本にいらっしゃらなかったからっていうこともありますけど、その東日本大震災の、あとね、その後の原発問題とかもそうですけど、やっぱその辺もちょっとすごく今リンクするようなお話だなと思いましたけど、とっくになんか一線超えちゃってたのかもしれないけど、連続してたから、なんとなく、超えちゃってる。でもやっぱりでもよっぽど注意してないとそれは見つけられないし行動は変えられないし。
そうですね。今でも僕はそういうふうに思ってますけど、同じことをやると思うんですよ多分、はい。またどっか行って、おかしいなおかしいなと思い続けて、っていうことは起こりうるんですよね。分かっててもなかなか変えられないだろうなっていう。
今後はどこをどんな風に探検したいみたいな方向性はあるんですか？はい、
去年北極の3月から7月まで北極のカナダの北極圏ずっと歩いてて、でもう一回その北極圏に行きたいなと思ってますね。
そうですか。それは未知のところだからという感じなんですか？
で冬に行きたいなと思ってるんですよ、うんうん、で冬って太陽が昇んない、
うんうん、
で太陽が昇んないってことは基本的に北極が近くにあるんで、はい、コンパスが効かないんですよ、
うんうんうん、
で太陽で方向を調べるっていうのがまあ一番オーソドックスなやり方なんですけど、
はい、それすらできない。
冬は太陽もないでGPS は前回持ってったんですけど、次はなんか持ってきたいなたくないなっていう気持ちが強いもんですから、
はい、
そうすると方向が分かんなくなっちゃう、
うんうんうん、
で月だとか星だとかで多分やるしかないんだと思うんですけど、
うんうん、
それができるのかなっていう、そこで旅ができるのかなっていう、そういう意味での道性というか、
それもまた
昔の探検家はやってましたけどね、3年ぐらいかけて行って、まあ、でも船で生活したんですよ彼らは、で今はそんなことする人いないですから、冬の北極って太陽が昇らない世界って極地しかないですから、
はいはい、
それがどんな世界なのかなっていうのが知りたいなってのはあります。
そこから何が得られるのかっていうところもありますよね。GPS なし、磁石もなし、携帯電話もなし、ぜひ頑張ってください。
ありがとうございます。
最後になりますが、番組恒例の質問なんですけど、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですか？
そうですね、大学の時の探検部の先生ですかね。
お、探検部の先生。
4年生の時かな、
はい、
変わったんですね、
その顧問の先生とか、はい、
でそれまではちょうどちょっと事件があってですね、
はい、
探検部の僕の同学年の2人がちょっとアマゾン川で亡くなっちゃったって殺されたんですけど、
はい、
そういう事件があって、それがきっかけに探検部のその顧問の先生変わって、でその ちょうど僕がその時幹事長みたいなのやったもんですから、それ以来の付き合いで、大学卒業して新聞記者になって、赴任者が富山だったんですね、うんうん、でたまたまその先生が富山の先生だったもんですから、富山の出身で、はい、家も富山にあって、はい、で週に3日大学の方に教えに来てるっていう、はい、富山に戻ってるんですよ、
はいはい、富山で住んでらっしゃる、
はいはい、だからたまに富山でもう会ったりして、別に授業出たわけじゃないんですけどね、それ以来の付き合いで、今も最近退任して、久しぶりに会おうかなと思って、今ちょっと僕が忙しいもんですから、電話だけして、まだ会えてないんですけど。
その先生は何を教えてくださったんですか？
何を、そうですね、それまでの先生と違って、かっちり何かを管理するというか、ああだこうだ言わない人だったから、まあ好き勝手に、人生結構好き勝手にやっていけばいいんだなっていうようなことを、なんとなく、はっきり別に言葉で言ったわけじゃないですけどね。教えてくれたかなって気はしますけどね。本当は責任取らなきゃいけない立場なわけですよ。事故があったばかり、後になったわけですから、本当は萎縮してもいいんだけど。
むしろね、管理で、言ってもおかしくない。
その時僕は探検部に入って3年目で、とにかく何かやりたくしょうがないと。
はいはい。
で結構ニュースとかになったもんですから、本当に大学側が押さえつけようと思えば押さえつけても、うんうんうん、押さえつけられても、うん、しょうがないとまでは言わないけど、うんまあね、十分にあり得る状況だったと思うんですよ、ねうんですねはい、だけどまあ結構自由にやらせてくれたというか、うん、やめろとかそういうことは一言も言わずに、うん、その時に初めて僕は学生の時にそのチベットの三方教国っていうところに行ったんですね、
うんうん、
で別に何もどこが危険なのかとか、うん、大丈夫なのかとか、うん、細かいことは一切言わずに、
うん、やらし
まあ気をつけて行ってきなさいぐらいの感じで送り出してくれたので、当時はそんなに自分がやりたいという一辺倒だったので、うん、そんなに分かんなかったですけどね、今考えたら結構大変なうん、環境にいたのは間違いないだろうから、
うんうんうん、ある意味ねそれでもう体張って風を避けてたのかもしれないですからね、
というふうには思いますね。
なるほど、ね、ラジオ版学問のすすめ、本日はノンフィクション作家探検家の角畑雄介さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、 Let's get knowledge with fun.スペシャルエディション、
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ノンフィクション作家探検家の角畑雄介さんをお迎えしてお送りしました、角畑雄介さん、本当にこうまず体つきががっちり、まさに探検家というね、そんな骨格の方だったわけですが、でもねそのやっぱり生と死、まあ、本当にギリギリのラインを何度もこうかいくぐってきた方だからこそのリアリティ凄みというのがありますし、だからこそその命そのものについての説得性、リアリティというのが本当に格段に増している感じがしますね。もう今目の前にあることに誠実に向かい合うというその姿勢にも大いに共感いたしました。今後の作品にも要注目です。さてここで番組からのお知らせです。この度この番組初の本、学問のすすめ学校では教えてくれない達人の知恵が徳間書店から出版されています。これまでご登場いただいた方の中から21名が登場するオールスターアンソロジー、番組ホームページ www.jfn.co.jp/すすめでは特設ページも展開しています。また番組ツイッター学問アンダーバーすすめでも情報発信をしております。学問のすすめ、学校では教えてくれない達人の知恵、ぜひ手に取ってみてください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、川田健でした。